に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
海坊主です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい
はい、海坊主くん、こんにちは。
こんにちは。
はい、意外と久々の収録なんだよね、これね。
そうですね。
はい。海坊主くんとはですね、平成時代の新語、流行語をね、紹介する回を不定期にやっております。
はい。
参考にしておりますのは、現代用語の基礎知識1000、ユーキャン新語、流行語大賞ホームページより、はい、それを参考に、はい、番組を進めております、
はい。
さあ、今回は平成9年、
うん、
1997年になりますね。はい、
ですね。
だんだん世紀末になってきておりますね。
すね、
はい、さあ、はい、
はい、
平成9年、ね、はい、どんな新語流行語なんかがありましたかね。
はい、平成9年1997年の年間大賞はですね、うん、
年間大賞、はい、
はい、失楽園、失楽園する、
失楽園、ほー、はいはい、これ大賞だったんだ。
年間大賞はこれだったそうです。
なんか渡辺淳一の小説だったっけ。
そうですね。
あら、
はい、
へえ、はい
はい、受賞されたのは渡辺淳一さんと黒木瞳さんですね。
あ、ドラマ版の方だっけ、
そうです、ね、
映画版の方だっけ、
どっちかな、ごめんなさい、あまり覚えてなくて申し訳ないですけども、うん、先に映画があったと思うんですけどね、うん、はい、じゃあちょっと内容を呼びますね、
はいはい。
日本経済新聞に連載された失楽園は連載中から評判となっていたが、映画化されたことにより日本中の話題をさらった。50代の妻子ある男と40代に差しかかる人妻との悲しくも激しいラブロマンスなのだが、一般的な受け止め方は私も不倫をしてみたいだった。不倫を失楽園するというようになり、まるで不倫がブームのようになった。
まあね、不倫は文化らしいですからね、石田さんによると ね
言ってましたね。
これもう25年前なんだ。
そうですよ、私この時子供やったんですけど、失楽園っていう言葉はあったんですね。で、映画もドラマもやってるっていうんですけど、内容を全く分かるず、そういう遊園地があると、後楽園みたいな、
ああなるほど、失楽園があると思ってたの、失楽
園があると思ってたんですけど、そういう遊園地があるんかなと思って行ってみたいわって親に言ったら、アホかって怒られました。
そうですね、はい、結構ですね、うん、街のあまり行かない街の郊外に行くと、うん、大人向けのホテルがたくさん並んでるような、
は
あ
は
あ、通りってあるじゃない、
は
い、
ホテル街ってやつですね。
うん、車で行く、
あー、ね、
モーテルが、
はいはい、こうカーテンみたいなのがこう下がってて車が突っ込むとこですね、
ある、
はいはい、
その外観がね、
うん、
結構お城みたいになってたりとか、
は
あ
はあはあ、
なんかね、うん、シンデレラ城みたいになってたり、
ね、
タージマハルみたいになってたり、はい、こうして、はい、子供から見ると遊園地だと思ってねえお父さんお母さんあれ何、
うん、
ね、なんか僕行ってみたいって言ったら、うん、いつか行こう、いつかねって言ってくれたんですけど、
うん、
はい、まだ実現は
そうですね、
されてません、有言実行しない親ですが、
いや私も似たような話ありますよ。ああいうところってゲームができるんですかね、当時任天堂64プレイステーションって書いてあって、
あ、そうですね、
ここ行きたいやりたいって言うんですけど、なんか行きませんって、なんでか連れてってくれなかったですね。
話がどんどんそれちゃうんだけど、僕ね一回だけね、
うんうん、失楽園したんですか。
失楽園はしてませんけど、はい、ホテル、そういうホテルワンフロア貸し切ったことあるんですよ。
フロアです、一室じゃなくて、
うん、フロア
その何階とかいうやつですね、
うん、
う
で、クラス会の二次会で、
ほう、
あの貸し切ってみんなでひたすら飲んだりカラオケしたりという
フロアでですか、うん、部屋の中こう行ったり来たりとか、
そうあるメンバーはどっかの部屋でカラオケ大会やってて、うんうん、あるメンバーはどんちゃん騒ぎしてて、うん、あるメンバーはもう寝ててみたいな
そうかベッドがあるで休憩できるわけですね。
僕はひたすらピンボールをやってたという。
あ、置いてあるんですか。
置いてあってすごいゴージャスなお部屋にあって、でいやそれは僕が幹事じゃないからやり方わかんないけど、うんうんうん、どうやって借りたかわかんないけどそういう使い方を。
えそれは別に泊まる会やったんですか。
朝まで、はいはいはい、
あオールってやつですね、
うん、
へ
すごいな。そんな、ね、利用の仕方をどうやってその友達とかは知ったのか、うんうん、まあ、知らないまま大人になりましたけどね
はい、
はい
はい、
失楽園だったんですね、
はい、年間大賞ですね。
はい、
はいはい、あとはもう全部大賞なんですけども、
はい、続いての新語・流行語、はい、
たまごっち。
ほう、はい、お願いします。
はい、受賞されたのはまさかあきさん、うん、バンダイ玩具第一事業部の方ですね。
はい、
はい、1997年最大の話題となったヒット商品たまごっち、
うん、
卵を鶏に育てるというゲーム機器だが操作次第で泣いたり拗ねたり死んでしまったりととにかく手がかかる。製造が追いつかず品不足となりプレミアはつくわ偽物は出るわの大競争曲を世界中に繰り広げた。
はい、たまごちってもう25年も経つんですね。
そうですね、うん、25年四半世紀経つんですね。
これ説明で、
はい、
卵を鶏に育てるって書いてあるけど、うん、
若干違いますね。親父になったりしますからね。
持ってましたたまごち。
あの初代の方は持ってないんですけど、はあ、新の方2代目ですね、
はあ、
はあのおもちゃ屋さんを回って抽選に応募を書いて抽選、はあでやっと買えました。
へえ、うん、僕買えなかったですね。
あら、
うん、
うん、
で悔しいからもう買わなかったですけど欲しかったです。
うん、
今もあんだよね。
今ありますね、うん、あのカラーになったり赤外線通信ができたり、ね、
ちょっとお世話してみたいな。なんかあの動物の森とか、うん、あの辺はテレビとかでっかい機械持ち歩かないとお世話できないから、うんうん、あたまごっちみたいなの適当に持ち歩いて、うん、気がついたらお世話するぐらいちょっとやってもいいから、スマホもバッテリー食うと嫌だからって思って、ね、ちょっと今やりたいなって思ってたりしますが、
はい、
本当に当時手に入らなくって、うんうん、大人もみんな欲しがって、うん、で結構周りの人たち偽物を買ってでも満足してましたね。
そうですね、同じような形のものとかね。
そう、うん、イヌッチとか
ありましたね。
なんかそれでもこれたまごっちって当時いくらだったのかちょっと忘れちゃったけど
3000円ぐらいだったと思います。
イヌッチ5000円ぐらい
高
して、
うん、
カラオケで売ってたから買ったって大喜びで持ってきてた人もいたし、うんうん、で当時こう僕知的障害者の施設で働いてたんですけど、
はい、
やっぱその障害者さんに家族がねたまごっち買ってくれてて、うん、でたまごっちやってるんですよ、
うん、
でも操作方法も理解していないので、うんうん、全部うんちまみれでこう電池が切れるまで死に続けるという残酷なことをやってるなって。
衛生環境も悪い中で死んでいくんですね、
う
ん、
っていうのがね思ったりもしましたが、
うんうん、
ね欲しかったな。
そうですね、今のたまごっちはウェアラブル端末っていうんですか、腕時計みたいになって歩数を計算したりとか、すごいですよ。
卵型の
アップルウォッチみたいなカラー液晶ですしね。うん、ねあのたまごっちって一個の中でこう育てれる、
はいはい
はい、あのキャラクター決まってるじゃないですか。
うんうんうん、
あの今のはこう SD カードみたいなのを外部から挿して 拡張できるっていう。
拡張って複数
育てたりとか、こう部屋の模様替えができたりとか、進んでるみたいですよ。
そうだよね、じゃないとスマホでいいやってなっちゃうもんね。
そうですね。
逆にスマホでたまごっちってできないの？
昔はアプリやったみたいですけどね。で、やっぱ今はそういうたまごっちも売れないといけないのか。
そうですね。普通に売ってんの？
普通に今売ってます。
本当は、家電量販店行くと売ってるの？
ワンピース仕様とかね、水湯仕様とか今売ってます。
本当、ちょっとやろうかな。
はい、ぜひ。
はい。たまごっちの思い出もね、ぜひ皆さんお聞かせください。
そうですね。
はい、じゃあ次。
もののけ、もののけ姫。
おお、そうなんだ。はい。
はい、宮崎駿さんですね。うん、宮崎原作、脚本、監督によるアニメーション映画、もののけ姫は、邦画史上最高の配給収入を記録した。もののけとは妖怪のことだが、映画では近代合理主義に相対する存在として描かれている。宮崎の言う自然への慈しみや敬いと恐れは共感を呼び大ヒット作となった。
はい、もののけ姫ね、はい、見ましたよ。
僕もこの当時見ました。
映画館で見ました。難しかった。
そうですね、僕もよくわからなかったです。
ただ時代は室町時代なのかなとか、
まあ、タタラですね。
なんかそういうのだけは分かったけど、獅子神様が、はい、首切られると、なんでデータラボ、大だらぼっちになるのとか、
はい、書いてきましたからね。
分かんなかったけど、まあ、小玉とか可愛いかなとか思ったりね。モロの君は怖いかなとか、さすが三輪明宏とかね。
そうですね、
思いながらね。
最近でも友達は真似してますけどね。黙れこそっていうセリフをね。
そう、これ歌もさ、これ、ね、女性みたいな声だから、女性が歌ってるんだと思ったら男性だったっていうのもね、ちょっとあの当時びっくりしましたけどね。
綺麗な歌声ですもんね。
カラオケで歌えないよね、あれね。1回か2回チャレンジしたけど、
キーが
フーっていうだけでね、もうそういうふりをした声を出すだけでね、精一杯ですけどね。もののけ姫もう25年も昔なんですね。
25年ですね。
へえ、もう今あれだよね、なんだっけ、君たちはどう生きるか。
そうですね、が最新作ですよね。
最新作でね、あれもやっぱさすがあの宮崎ワールドっていう世界観は楽しめた作品かなって思いましたけどね。内容は理解できたかどうかはちょっと横に置いといて、なんか宮崎映画ってこう思いながらね、
最近のはこう内容が理解できるのが難しいの多いですね、宮崎作品は。
もうね、やっぱりラピューターとかね、分かりやすかったですよね。
そうですね、
ああいうのもいいし、まあいろいろと謎をいっぱいばらまいて、その後みんなで語り合うっていうのも楽しみって言ったら楽しみなんでね。
そうですね、
まあいいのかな、まあなんだかんだって見ちゃうし、見れちゃうしっていうね、不思議な、こう監督ですね。
そうですね、分からなくてもグッと見れますからね。
もうね、もうアニメ界のレジェンドですからね。
そうですね、
本当にあのハイジの頃とかね、その、あのあれも好きだったな、名探偵ホームズ。
あ、
犬の、
あの犬とモリアーティ教授があの狼みたいな、狼
みたいな、ね、はいはいはい、シルクハット、
広川大志郎さんですね。
ね、あの辺も好きだったり、独特の表現方法がね、
そうですね、
あったり、あのメカニックとかも、昔からね、あの
そうですね、
名探偵コナンじゃなくて
未来少年、
未来少年コナン、ね、はい、とかも好きでしたね。
はい、
ね、まだ、まだ次の作品もいけると期待しておりますね。ね、
はい、
はい、もののけ姫でした。
はい、はい、では次ですね、マイブーム。
マイブーム、
はい、三浦淳さん、
はい、どうぞ、はい、
1997年に突如としてブームになったのが、うん、マイブーム、
はい、
漫画家の三浦が仕掛け人である。
へ、
要するに世の中の流行とは無関係に自分だけのブーム流行を持とうとする生き方、
うん、
その瞬間に興味を持ったものすらその時点でブームになるのだから流行という概念自体をぶち壊しに来る世紀末的言葉である。
マイブームって三浦淳が生んだんだ
ね。え、僕これ見てちょっとびっくりしたんですけど、
まあ、確かにマイブームなんて言い方するのは、うん、大人になってからなんか、うんうん、子供の頃は、僕が子供の頃はこんな言葉使ってなかったから、
あ、うん、
確かに大人になってから使うようになった感はあるけど、
そうなんですね、
これも四半世紀ほど前なんです ね、
でもこれぐらい新しいものと逆に思ってなくて、うん、ちょっとびっくりしました
ね。今でも使うもんね、うん、マイブームってね、はい、うん、まあ私もいろいろマイブームはございますが、はい、今なんだろうね、
自分だけのブームですからね。
うーん、
今僕はもうパスタ作りにハマってますね。
麺から作ってんの？
いや、あのソースを作るのにハマって
んです。パスタソースを、
はいはい、
それってあれでしょ、お湯沸かして温めてかけたらできるレベルなんでしょ？
いや、あのエビがねスーパーで半額に、
うん、
生エビが、うん、あの刺身用のエビが、赤エビとか、
うん、
半額になってたら買って、うん、で刺身で食べてから、うん、
はい、
そのまま捨てると生臭いじゃないですか。
生臭い、
うん、炒めて、
うん、
そこから出汁を取って、
うん、
であのエビ味噌クリームパスタを作ったり。
へー、うん、作れんの？
作れます、
そんなのって。
もっと簡単のもありますよ。あのパスタ茹でて、
うん、
あのマーガリン溶かしてお茶漬けの素入れるだけでも、
へー、
美味しいですけど。
ナポリタンぐらいだったら作れると思うけど。
ああ、あれもね、一般料理ですね。
へ
ー、
はい、僕今なんだろうな、
うん、
ポッドキャストかな。
ずっとブームですね、
うん、そうですね、
はい、
ロングランをやっておりますね。
はい、
では次、はい、次、
はい、パパラッチ。
おお、パパラッチ、はい、はい、
ダイアナ英国皇太子妃の自動車事故によりその存在がクローズアップされた、
うん、
そもそもパパラッチとはハエみたいに近くを飛び回ってうるさい連中という意味だそうだが、今ではスキャンダルを追い求める写真ジャーナリストのことを言う。被写対象に異常接近しベールを剥ぐパパラッチの仕事に関する議論やジャーナリズムのあり方が問われたことは意義があった、
うん
うん、
このダイアナさんがね、うんうん、亡くなったのはちょうどアッコにお任せを見てたら臨時ニュース で、うん、でアッコにお任せも生放送が基本じゃんか、
ね、日曜日ですよね、
うんうん、たまに録画放送あるけど。
そうなんですか、
うん、
へ、
あのへ、なんか順番とかがもう今何十年は見てないけど、
うん、
時々いつもと順番とか構成が違うのあるとあれ録画だよなって、
うん、
岩があるんだけど、
うんうん、
まあでまあ、生放送でその臨時ニュースで字幕スーパー出るじゃん、
うん、
でアッコさんがって言ってたのが覚えてるから、うん、
あ、まあ、それぐらい衝撃的なこと
だったですね。いやー、なんかお綺麗な方で、
うんうん、
日本に来た時とかもダイアナブームみたいなのあったんだよ、
うん、
うん、
でもこの時覚えてるのはもう連日連夜ずっとこの話題をしてたなっていう覚えではあるんですが、
まあね、うん、結局ダイアナさんの交通あの自動車事故はパパラッチの追っかけだけが理由ではないっていうのはね、
うん、
今日分かってますけども、うん、これでまあ当初はパパラッチから逃げるために暴、
うん、
自動車ねやや暴走運転になってみたいなね、
はい、
感じになっていましたけれどね、はい、この時パパラッチってこう知りましたね。
そうですね、うん、確かにこの時を境にだったと思いますが、
ね、日本はここまで激しいこう、うん、プライベート の中ずけずけむちゃくちゃ入り込むほどの報道ってのは僕はあまり聞かないようなつもりでいますけども、
そうです、ここまで追っかけ回すのはなんかこう昭和のスターとかこういうのはありましたけどね、でもここまでひどくはなかったと思いますが、
にしてもね、いろいろ興味あるって言ったら興味あるんだよねあの人どうなるんだろうとかっていうのでね、ありますけどね、まあほどほどにしていただけた方が被害者の方、被写体の方はね、
そうですね、
いいんじゃないのかなって思います。大変ことです。さあ最後、
はい、最後ですね、郵政三事業
ほう
ですね、
はい、
小泉純一郎さん
ほうが受賞ね、は
い、当時厚生大臣ですね、
はいはい、まだ厚生省の時代だね、
そうですね、
はい、はい、
行政改革が
進まないんだね、はい、全然進まない、
進まない中、はい、一石を投じたのが小泉、かねてからの持論である郵政三事業の民営化を具体化するように迫った、
うん、
三事業とは郵便、貯金、保険のことで、圧倒的に資金力を持つ郵政省が同じ業種の民間企業の経営を圧迫しているという主張であり、ある公共性と採算性の兼ね合いもあり、熱い議論を呼んだ。
はい、まだ郵政民営化にはならないけど、この頃から、こう郵政民営化っていうのが叫ぶようになったんですね、
はい、
で今は本当に
実現しましたね、
実現、まあね、総理大臣になって郵政解散もして、郵政公社になったんだっけ、で今のね、分けちゃって、よかったのかね
ね、まあでも分かりませんが、
遅かれ早かれこんな状態になるんだったらもうしといてよかったのかね、まあ手紙って出します、
もうめっきり減りましたね、
うちも仕事的なのは使ったりするけど、手紙をまず書かなくなっちゃったね、
そうですね、年賀状ももう子供の時はそれこそやってましたけど、今はもう年賀状すら書いてないですね、
ほとんど書かなくなりましたね、で、官報もやめちゃったし、なんか自分のニーズとちょっとズレが生じてきたから、まあちょっとトラブルもあったのもあるんですけど、まあそれはあんまり関係ないんだけど、まあやめちゃって今やめたし、まあ貯金通帳はね、全国どこでも無料でお金を下ろせるからっていうので使ってましたけどね、あれもだんだんねちょっとケチっぽくね、
なってきますね、
本当にね郵便物も届くの遅くなりましたね、
でも手紙ってたまに使うんですけど、久しぶりに連絡取る人とか、なかなかいいもんですけどね、
そうですね、紙のお手紙ね、うちもレターセットは常備はしてます、ちょっと余裕のある時はね、変えたりしますね、
はい、
さあちなみにですね、平成9年というとですね、他に流行語ではありませんが、出来事としては山一証券が自主廃業した、
あ、漢字の時にやりましたね、
あ、そうね、あのね、これも何度も言ってると思うけどね、ごめんなさいみたいに謝ってるのが、こう映像の歴史的にはね残っていますね、あとですね、平成9年は、インターネットが電話回線の量を抜くという、電話よりインターネットを使う回線の容量の方がもう超えちゃったと、
あ、この時97年なんですね、
でこの頃からインターネット時代が始まったってことなんでしょうかね、
普及し始めた、
まだうちもこの頃のパソコンは、パソコンに電話線をつないでインターネット電話かけてピーガラガラキュルキュルキュルキュルっていうのでつなげてやる、
インターネットしてるときはあの電話がつながらないですね、
あ、そうですそうです、まあ、でもこの頃から固定電話ってほとんどならなかったから、
あ、そうなんですか、
家電話あったんだけど、 使わなかったですよ。
うん、
うん、だから全然困ってもなかったかな、携帯電話でなんとかなったかなって思いますね。携帯電話だったか。あとね、はい、この平成9年というとね、
はい、
神戸連続児童殺傷事件。当時中学生だった14歳の少年がね、うん、子供をね何人も殺しちゃったっていう、うん、ちょっとショッキングな事件がありましてですね、うんうんうん、これも記憶に残っておりますね、うんうん、
流行語大賞の対象の中にもありますね。
ああそうなんだね、
はい、すいません、うん、はい、
あとねちょっと印象的なのがね、うん、この年、
はい、
美少女戦士セーラームーンの放送が終了しました。
あ、終了の方ですね。あ、4年か3年か続いてますね。
5年ぐらい続いた
んだな。あ、そんなにですか。
でこの年、
はい、
ポケモンショックもありました。
あ、
アニメで、
うん、1年後ですね。
ここからだよね、あのテレビを見るときは明るいお部屋で、う
ん、離れて
見ましょうみたいな、うんうん、あのテロップとか、
はい、
アニメキャラがあの呼びかけするようになったのは、うん、これももう四半世紀近く前なんですね。そうですね。
ポリゴンショックですね。
あともう一丁ね、
はい、
長野新幹線。
長野新幹線、
うん、現在の北陸新幹線が長野まで開業したんです、
う
ん、
へ
で、まあ、当時北陸まで本当に行くかどうかもちょっと、
うん、
まあ決まってたと思うけどグレーだったのかもしれないので、うん、まあ、あの、で北陸新幹線だったら北陸まで行っちゃうと思うから、
うん、
あ、まあ、長野までなんで、うんうんうん、当時は長野新幹線って言ってましてね、
うん、
あの翌年がオリンピックが長野で開催されるのもあって、とりあえず長野まではみたいな感じでね作られたりね、
はい、
こうしましたのが平成なんです。あ、あとね、消費税 5% にもなったそうです。
ああ、97年。
3% から、
うんうん、
5% に上がったのも97年だ、
うん、
そうですね。どんどん上がってますけれどね。
そうですね。
まあ、そんな時代の流行語、はい、ね。あと流行語としてちょっと紹介しなかったけど、
はい、
ガーデニング。
あ、うん、あ、これもまた四半世紀なんですね。
で今普通に使うか、ガーデニングね、
うん、
ガーデニングは、うん、本当におきれいにしてるお庭ってあるよね。
ありますね、
うん、うち全然ダメですけど、うん、あれ大変だよね。
大変だと思います、手入れはね。
でもイギリスのそういう映像画像を見るとね、うん、綺麗そうでね、いいですけどね。あと日本版ビッグバンとか、
うん、
透明な存在、
はい、
こういうのも、流行語、
はい、
もう一個最後に時のアセスメント、時のアセス
ほう
っていうのもね、
うん、
あったそうです。これ時のアセスっていうのは、
はい、
諫早湾の干拓事業の強硬なあの実施とかで役所によるこう時代錯誤の公共事業がこう批判を浴びるようになりました、
うん、
そんな中長期間に及ぶ公共事業を時代の変化に照らして見直そうという、
うん、
あの取り組みの、時のアセスと、当時の北海道知事の堀達也さんがなんか取り組んだというようなのもね、
はい、
あるそうです。まあこの頃からだんだんもうちょっと後かな、
うん、
になるとこう公共事業とかもが減ってくようになるんですけどね、あの諫早湾の干拓事業で海を閉鎖しちゃうのって今でも当時の時代を表す映像として残ってますが、
はい、
なかなかショッキングよ。
ああ、そうなんですね。
海を閉め って壁作って、うん、陸地にして丘にして、うんうんうん、そこは今度は農業、はい、漁業じゃなく農業っていうのでね、はい、結局今も揉めてますのでね、
う
ん、
あ、まあ、そうですね。
あとどこだっけ、愛知県の川の長良川か、
うん、
の河口堰なんかもこの頃の出来で、やっぱ環境的にそれってどうなの、はいはい、っていうのでね、うんうん、なんか東海地方では揉めてたっていうのは記憶にありますね。はい、ね、はい、今日はですね平成9年、
はい、
1997年のね、うん、新語・流行語を中心にね、
はい、
紹介いたしました。はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。お便りテーマがいろいろとあります。詳細は各エピソードの、説明をご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。